8月20日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。トランプ政権がアメリカ国内の半導体工場への補助金の支給と引き換えに、その企業の株式を取得する新たな支援策を検討していることが分かりました。チェコの原発事業の受注をめぐり、韓国水力原子力がアメリカのウェスティングハウスと結んだ合意内容が韓国側に非常に不利だという疑惑が浮上しました。北韓のキム・ヨジョン朝鮮労働党副部長はイ・ジェミョン大統領について、歴史の流れを変える偉人ではないと批判しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。トランプ政権がアメリカ国内の半導体工場への補助金の支給と引き換えに、その企業の株式を取得する新たな支援策を検討していることが分かりました。アメリカ商務省はアメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーのほか、アメリカに工場を建設しているサムスン電子や半導体の受託生産で世界最大手の台湾の TSMC に対し、補助金の支給と引き換えに株式を取得する方策を検討しているということです。現地ではアメリカ政府が半導体メーカーのインテルの株式 10% を取得するために100億ドルを投資する方針だという報道もありました。インテルは前のバイデン政権下で制定されたアメリカ国内の半導体生産などへの投資を促進するための法律に基づき、すでに109億ドルの補助金を受け取ることが決まっています。このほかサムスン電子には47億ドル、TSMC には66億ドルの補助金が割り当てられています。ラトニック商務長官は、アメリカ政府が最大株主になったとしても、経営権には関与しないと付け加えました。チェコでの新規原発事業の受注をめぐり、韓国水力原子力がアメリカの原子力事業を行うウェスティングハウスと結んだ合意内容が韓国側に不利だという疑惑が浮上し、屈辱的な受注だったという批判の声が高まっています。韓国水力原子力は去年7月、チェコに原子力発電所を新たに建設するプロジェクトの優先交渉対象者に選定されました。しかしウェスティングハウスが技術盗用を理由に訴訟を起こし、今年1月に合意文書を交わすことで終結しました。ところが韓国側がウェスティングハウスと結んだ合意内容には、韓国水力原子力が原発の受注活動を行うことができない国や地域のリストが添付されていることが明らかになりました。アメリカやチェコを除く EU 欧州連合、イギリス、日本などでは韓国側は受注活動ができないと記されています。さらに原発1基の輸出ごとに物品の購入や技術使用料などの名目で最低1兆ウォンをウェスティングハウスに支払うほか、次世代原発を輸出する際にもウェスティングハウスの検証を受けるという条項が含まれていて、契約期間は50年に上るということです。韓国水力原子力は長期的には利益が得られる構造だとして、屈辱的な契約ではないと反論しています。キム・ジョンウン国務委員長の妹、キム・ヨジョン朝鮮労働党副部長はイ・ジェミョン大統領について、歴史の流れを変える偉人ではないと批判しました。キム副部長は韓国政府が最近北韓に向けて発したメッセージについて言及し、どの政権も同じだと反発したということです。また今週から始まった韓米合同軍事演習を取り上げて、韓国政府は表と裏が違うと非難しました。北韓の核やミサイル能力を早期に無力化するための新たな連合作戦計画にも触れ、韓米が北韓の体制崩壊を狙っているのであれば対話は不可能だと主張しました。 これに対し大統領室は、現政権が先行して取った措置は南北双方の安定と繁栄のためのものだと反論しました。 IAEA 国際原子力機関は、北韓のヨンビョンにウラン濃縮施設とみられる新たな建物が建設されたという見方を示しました。 IAEA はこの1年間にわたって衛星写真や関連情報を分析した結果、ヨンビョンで新たな施設の建設で今年5月に外部工事が終わったことを確認したということです。 IAEA はこの施設が平壌近郊のカンソンにあるウラン濃縮施設と似ていると分析しています。 IAEA は北韓がこの新たな施設を通じてウラン濃縮活動を拡大する可能性があるとして深刻な懸念を表明し、引き続き検証活動を続けていくと強調しました。 IAEA はプンゲリの核実験場についても追加の核実験を実施するための準備が整った状態が維持されているという見解を示しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
去年の韓国の温室効果ガスの排出量が一昨年に比べて 2% の減少にとどまったことが分かりました。韓国環境部によりますと、去年の温室効果ガスの排出量は一昨年に比べて 2% 減少して6億9158万トンでした。部門別には全体のおよそ 30% を占めるエネルギー転換部門の排出量が石炭火力発電の縮小や再生可能エネルギー原子力発電の拡大により 5.4% 減少し、最も大きな減少幅となりました。しかし全体のおよそ 40% を占める産業部門の排出量は 0.5% の増加となりました。このうち石油化学が景気回復に伴う生産増加で排出量が 4.4% 増加しました。韓国政府が掲げる2030年までの削減目標は2018年に対して 40% の削減ですが、これまでのところ 12.8% の削減にとどまっています。環境部はこのままでは今後毎年少なくとも 3.6% ずつ削減しなければならないと強調しました。低成長に直面する韓国経済の突破口として、政府と与党はAI 人工知能大転換を新たな国家戦略として打ち出し、 AI 三大強国への飛躍、潜在成長率 3% の実現などの目標を掲げました。政府と与党共に民主党は、まず AI 大転換のために企業、公共機関、国民生活全般で AI の活用を促進し、公的データの開放を拡大する方針です。また先端新産業の中核プロジェクトには財政、税制、金融、人材を集中的に支援します。さらに地域の均衡発展に向けて特別会計の規模を10兆ウォン以上に拡大し、地域ごとの実情に応じた自主的な投資が可能となるような制度を見直します。共に民主党の院内代表は、 AI 大転換の時代は人口減少と成長鈍化を反転させる唯一の機会だと述べました。韓国東部のカンウォンド・カンヌン市では渇水で深刻な水不足に悩まされています。カンヌン市では貯水池の貯水率が 21.8% と過去最低を記録し、この6ヶ月間の累積降水量は平年の半分程度にとどまっています。この状態が続けば水はおよそ25日で尽きてしまうということです。水不足が深刻化する中、市内の公衆トイレおよそ10カ所はすでに閉鎖されました。こうしたことからカンヌン市は20日から水道メーターのバルブを 50% だけ開けるように制限する制限給水措置を実施しました。また水不足の地域には飲料水のペットボトルを供給する方針で、およそ8万8000本のミネラルウォーターを備蓄しています。 KBS ワールドラジオ、飯田圭一がお伝えしました。